食育の時
間、服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、食育とマクロビオテックスの3回目ですね。だんだん皆さん中身お分かりになってきましたかね。今回がラストです。今回3回目ラストはですね、マクロビオテックスの食べ方についてのお話です。早速、株式会社ヒカエジャヤの代表取締役社長で茶屋マクロビオテックスの取締役のですね、角田正右衛門さんのお話をご紹介しましょう。
栄養士の移り変わりをちょっとここで見てみたいと思います。穀物が中心に野菜と豆、海藻みたいなものを食べて、お肉や牛肉を少し、まあ、取ろうと。これは戦前の日本の食事だったんですね。貧しいと言われればそのままかもしれないけども、非常に今考えるといいものを食べてたなということになるわけですけども、これがですね、まあ、敗戦を迎えて、だからあなたたちはその肉だとか牛乳飲まないから、ちっちゃいから戦争に負けちゃうんだというようなことで、いわゆる栄養の指針をですね、受けたわけですね。それから、学校給食が大きく変わりました。牛乳を飲まなきゃいけないとかね、必ず1日に 200cc 飲まなきゃいけない、180cc 飲まなきゃいけない。今だんだん減ってきてるんですね。今 150cc ぐらいですか、なんか飲まなきゃいけない。去年の暮れに九州の保育園の学園長先生たちを集めた講演会をやった時に、やっぱりこのマクロについてものすごい興味を持っている方が集まりました。先生、 150cc に牛乳の量が減りましたって喜んで電話がかかってくるんですけど、不思議な世界ですよね。昔は牛乳、カルシウムを取らなきゃいけないから飲まなきゃいけないっていうことで、いまだに病院では必ず朝牛乳が出てきますし、卵がついてるんですけども、まあちょっとまだまだこの世界がその栄養指示なんですね。この栄養指示はアメリカでもこういうふうに食べなさいと言われておりました。この前つい最近アメリカ行った時に、チャイマクロのスタッフたちに、アメリカ人たちにこういう話をしてきたわけですけども、そうなんだそうなんだ、牛乳飲まなきゃいけないって言われてたんだっていうようなことを、まあ、思い出しながら言ってましたけども、これは、誰が作った、どこの省庁が作った栄養指針かっていうと、農務省、日本でいう農林水産省が作った栄養指針なんですよね。農務省というのはどういう役柄をする省庁かっていうと、まあ、畜産業だとかそういったところを、まあ、どんどん活発化して活性化していかなきゃいけないというような意味 の産業育成的な省庁ですから、まあ、たくさんいろんなものを食べなさい、飲みなさいということを言うのは当たり前なわけです。でそれがだんだん先ほど言いました健康増進法みたいな1980年ぐらいあたりからちょっと少し減らしていかないといかんなということで、現代病、成人病というものに関しては少しずつ穀物、野菜を増やしていきなさいということになってきたわけですけども、今や、国民の栄養を守る省庁がアメリカで、まあ、いわゆるヘルスデパートメントというところが出している栄養指針は、もう極端に言うと戦前の日本の食事ぐらいのことを言ってるんですよ。だからこれ結局ぐるぐるぐるっと回って、今日本はまだここに、アメリカもとっくにこの辺まで来ちゃったんですね。まあそんなようなことをから今やこういうようなものを食べなさいっていう方向に変わってきたということを認識しておいていただきたいと思います。マクロビオティックの取り入れ方をちょっとここでお話ししますが、正しい姿、人間の、ね、生活の中で正しい姿っていうのは、治療しようっていうんじゃなくて養生、あるいは普段の生活ということが一番大事だということを、まあ、これは食育でもよく言われることなんですね。今具合悪くなっちゃった、どうしよう、まず薬物治療ですよね。頭痛い、なんか鎮痛剤、まあ、そういうことです。 そして治らない、じゃあお医者さん行こう、医学治療、病院入ろう。でなんとなくよく分かんない病気だと、またそういうので治らないということになってくると、だんだんサプリメント、アロマセラピー、海洋療法、あるいはもっと分かんない気功をやってみた方がいいんじゃない、瞑想をやった方がいいんじゃないというようなことにこうどんどんどんどん流れてきまして、最後にたどり着くのが日常の食事療法なんです。アメリカのフシ先生のところにもですね、フシインスティテュートというのがマサチューセッツにあるんですけども、そこにはですね、もう世界からお医者さんに見放された、まあ難病とか、もう本当にフシのお病気を持っていらっしゃる方々が集まって、食事療法で、まあ全部改善するなんてことはありえないけれども、随分改善していらっしゃる方もたくさん実例がございます。まあ、食事で、治そう、最終的にここに行き着くわけですけども、そうじゃないんだと、本当は一番大事なのは日常の食事なんだ、これを正しておくと、まあ、あまり病気にならない、なりにくい体が、もうもちろん自分の治癒力っていうのは当然人間っていうのは持ってるわけですから、こういう、いい食事、いい食べ物をしていくことは病気になりにくい。それでも何か、まあ、例えばウイルスが入ったとか、そういったことの時にはですね、どうしても薬物医療、医学治療に頼らなければいけないっていうことももちろんあるかと思います。こういうのをやらないっていう方もいるんですよね。手術しないなんていう方がいたんでしょ、まあ、なんか輸血はしない、そういうことでなんかおかしくなっちゃったっていうこともありますけど、まあそれは必要に応じて当然やっていかなきゃいけないけど、一番大事なことは病気になってから治療をするのではなく、毎日の食事を正すという考え方、これがマクロビオティクの一番の中心なんですね。そして食事で体を治そうっていうとですね、なかなか大変なんです。すごい時間かかりますし、もう聞くとですね、もうそれはそれは厳しい、食事のそのガイドラインというものができて、まあその辺は大変なことだと思いますけど、できるだけ、まあ、普段の食事を正していくっていう考え、これがマクロの考え方です。マクロビオティックの標準飲食なんですが、このパーセンテージとかそのあれはあまりこうきちきちっと考えないんで、何グラム食べて何パーセントになっちゃった死んじゃうんだって、そんなこと絶対ありえないですから、イメージとして捉えていただきたいと思うんですけれども、まずですね、主食と副食っていうふうに分けて管理するといいなというふうに言われております。で、主食は各種の完全穀物、これを 50% から 60% っていうことになってますね。完全穀物っていうのは何かっていうとですね、お分かりだと思うんですが、ホールフードです。つまり、精製していない穀物のことです。ブラウンライス、玄米、それから、いろいろ麦なんかもそうですね、それからおそばなんかも田舎そばとかですね、小麦なんかもいわゆる全粒粉、そういったものが完全穀物というふうに言われています。これを 50% から 60%、 それで各種の野菜、これを 20-30% ですね。で、豆、海藻 10%、ちょっとそれからスープってこう書いてありますけど、スープも実は、具がですね、穀物であったり野菜であったり豆であったり海藻だったりするわけですから、そういうものをスープとして一部取ってくださいということですね。液体として、だから必ず食事の中に一つスープを入れてくださいというのが、ここに書いてある意味でございます。マクロビオティックの標準食はこういうものです。これは肉とか魚一切入ってないんですね。でもこれはね、一応標準という話をでございますので、皆さんも あまりこれをこうストイックに考えないで、まあ、食べても別にそんな問題はない。ここに書いてありますようにですね、 動物性食品に関しては量頻度ともできるだけ少なくして、多い時でも食事量の全体の 15% 以内にとどめるとともに、必ず多量の野菜類とともに生姜などの香辛料、椎茸などの食品を添えて食べてくださいということになりますね。お魚を食べるときには生姜だとかわさびだとか薬味っていうものをつけてありますね。薬味あるいは薬の味とかきます。だからそういうものでバランスが取れているということなんですね。ブリも大根と一緒に食べる、ブリは非常に、脂の強い、陽性の食品ですけども、大根なんかと一緒にこう食べると非常にバランスが良くなってくる。昔の日本の伝統的な食事は全部この陰陽学にのっとってできている、自然にそれは生活の知恵として食べていたんですね。調味料、ここは非常に重要なんですけども、なぜかというと今現代の調味料がなかなかいいものがないんです。基本的には無精製の塩と植物水を使い、まあ、植物油も今リノール酸なんて、リノール油なんてのは非常に難しい問題がどんどんどんどん出てきてますから、まあ原則的には植物油を使い、伝統的製法で作られた味噌や醤油で味付けをしてくださいということですね。伝統的な醤油とか味噌というのはどういうことかというと、今伝統的でない醤油や味噌がたくさんあるわけですよ。お味噌なんてのは1年経たないとできないはずなんで、上場するためにですね。でそういうことが3ヶ月2ヶ月でどんどんできてしまう、化学反応によって作ってしまう、見た目は味噌、味も味噌、しかし味噌ではないいうものがたくさんある。そういうものもあるので、できるだけこの調味料っていうのは伝統的な製法で作られたお塩、お酢、味噌、醤油いったものを使っていってくださいという、これがすごく大事なんですね。で、熱帯亜熱帯産の刺激の強い香辛料を避け、だし汁は昆布または椎茸を用い、かつ節、煮干し、化学調味料、合成酒などは使わない。まあこれもかつ節、煮干しっていうのは飲むぜっていうということになるんですが、まあ、基本的に、マグロビオティックというのは動物性食品をあまり食べるのやめようということですから、昆布だしで作っていくといいなということなんですね。茶屋マグロビオティックの養殖は全部、だしは昆布だしです。一切、かつお節とか煮干しは使っていません。まあ、そんなようなことで調味料も非常に重要なものだということです。人間の食べるべきものは穀物だということは先ほどからお話をしているんですけれども、海中に生命が誕生してからしたのがちょうど32億年ぐらい前ですね。そして地殻変動が起こって陸が出来上がって、その陸に生命が上がってきたのが4億年前、だから28億年間ずっと水の中に生命というのはいて、それがどんどんどんどん進化をしていった。バクテリアからアミーバみたいなものになったり、それから微生物になったりしてですね、それがどんどんどんどん海藻になったり魚になったりしていくんですけども、魚になっていったものが動物界へ進化を遂げていきます。それから、海藻とかそういったものになったのが植物界に進化をしていきます。まあ、古代植物、古代動物、まあ、それから現代植物、哺乳類、類人猿、穀物、人間と、まあ、こういうふうに進化が起こってくるわけですけども、最終的に、の進化の形として動物界で人間があり、植物界で穀物がございます。で、この植物界は陰性だ、動物界は陽性だとお話をしましたけれども、この陰と陽というのはお互いに補い合いながら存在しているという、まあ、そういう関係にあるわけですね。片方だけではなかなか生きていけないということなんです。で、植物は動物の餌として存在をし、動物は植物の栄養として存在をしています。死んでから土に帰り、それが栄養となって植物界に戻る。そして植物界は二酸化炭素を吸って酸素を出し、酸素を吸って動物は二酸化炭素を出す。もうこういうお互いに補いながら共に共存しているっていう関係、 これが陰と陽の関係をそのまま表しているんですね。で、その都度その時代に、食べ物がこうやって出てきています。で、最終的に人間が生まれてくると一番素晴らしい食べ物である穀物というものが進化の形の最終の形として今出てきているわけですけども、こんなような形で人間の食べるものというのは穀物なんだということに、なるわけですけども、もう一つはですね、生命というのは自分の種の保全というものを最も重要に考えてですね、自分たちの子孫がちゃんと繁栄していくかどうかということを一番重要に考えているんです。ですから、例えば天候が悪いと杉の花粉をたくさん出して、そして多くの子孫を作ろうというふうに思ったり、いろんなことをやっていくわけです。子孫を繁栄する、あるいは子孫を保全していくということが一番重要な、そのために子孫の保全のために最も悪いことは何なんだろう。これは共食いですね。共食いというのは一番自分たちを滅ぼすことです。もしピラニアが自分たちを食べたらすぐになくなっちゃう、そういうことですね。とにかく共食いというものが自分たちの 種族を保全するために最も悪いことなんですね。それを今何か問題になっているかというと、ここですね。牛は最近 BSE っていう問題が出てきてますけども、あれがどこから出てきたか、いろいろ研究していると日光粉を食べさせるようになってからなんですね。で、日光粉というのは牛の、髄だとか骨だとかそういったものを粉にしていろんなものと合わせて食べさせると通常の成長の倍以上早く成牛になるということで、これはいいことを見つけた。もう今まで無駄に捨ててたものをそれ食べさせよう、これ人間のエゴですよね。それによってどんどん食べさせたときに、これは DNA か何か分かりませんけど、その生命の中に自分たちを共食いをするということをやったら絶対にいけないんだということを組み込ませているが、結果 BSE だとかいろんな問題が起こっている。例えば人間が一番近い類人猿を食べるということも、ある国では行われています。その地方で非常に SARS が流行っているんですね。だからそういったことも全部こう調べていくとですね、食事というものと人間の生活というものがものすごい直結しているということが分かるし、また病気というものも非常に大きな関連を持っているということなんです。ですからとにかく、なるべく種の遠いものを食べるということが体にいいということを言われています。だから、例えば類人猿や哺乳類なんかよりも小さな、例えば魚だとか、小さなというか大きいのもあるんですけども、大きいのはなぜ悪いかというと、植物の連鎖の中に水銀なんかが、イワシの食べたるカツオが、またカツオを食べてるもっと大きなやつがとか、どんどんこう溜まっていくわけですね。そういった意味で小さい魚の方がいいというふうに言われてるんです。とにかく人間はかなり魚は遠いと。それからまたそこからさらに進化をと遂げて穀物になってる。一番人間から遠いのは穀物なんだということがこれで分かってくると思うんですけども、人間の食べるものは穀物であるということの歯の状態を見てもこれは当然よく分かってくるわけですね。よく言われることですけれども、臼歯、これは全部で32本ありますけれども、臼歯が上下で20本、門歯が8本、犬歯が4本。臼歯はこの字のごとくですね、穀物をこうすりつぶすための臼の役割を持っています。門歯は野菜を噛み切る、犬歯はちょっとした小魚やお肉を食べるようなもの、そういった形で20本、8本、4本というふうになっておりますけれども、穀物をこれ比率で見ますと、穀物を5、野菜を2、小魚や少しのお肉を1、5対2対1ぐらいで食べるといいんだよという形で人間の歯が出来上がる。こういうこともいろんなものを表している証拠だと思うんですけれども、食育基本法というのが、こういうものにもできてですね、日本ももう一度日本の食を取り戻そうというようなことが今、厚生省の方で、歌っております。 食は全ての中心である。先ほど一番最初に水野南北さんという疫学者の話もしましたけれども、我々はこうやって生きているために南北という細胞から体ができているわけですけれども、その細胞の中に毎日毎日エネルギーを取り入れていかなければいけないんですね。その取り入れているものは全部食物から取り入れているんです。その食物がいいものであるかどうかというのは、もう長い間にものすごく大きな差が出てくるわけですから、やはり食っていうのは非常に大事だ。特にこれから子供を一番育っていく子供たちにいいものを食べさせていかなきゃいけないということで、今食育が非常に重要視される、まあ、国の場合には、国の財政をちょっと救わなきゃいけないなんていうことで、健康増進法だとかなんとかっていうのは2000年ぐらいですか、まあ、タバコの話ばっかりやってましたけども、実際は本当に食っていうものをもう一回見直していかなきゃいけないということですね。で、食を正せば健康になる。そして、健康というのは幸福であるということですから、まあ、ぜひこのマクロビオのことを少し知ってですね、いろいろ健康に役立てていただければいいなというふうに思います。
ということで、3回にわたりましてね、角田さんのお話をお聞きいたしましたね。マクロビオテックスのこと、いいところ随分ありましたよね。どうです、皆さんね、やっぱり食物繊維をねたくさんいただくと、食べるものを食べて出すものを出すとね、そしてビタミンたっぷりと、他にもね、牛乳を取る必要がない理由だとかね、白いお砂糖が良くない理由なんかもいろいろそのマクロビューテックの理論の中にありますのでね、これもし面白いなというふうに今回感じた方はですね、ぜひね、いろんな本出てますよ。それとレストランありますからね、一度まずはね、本読む前にレストラン行ってください。そして召し上がるとね、あ、こういうものなのかって気がついた時にはもうハマってるかもしれませんね。ということでございました。本当に3回にわたってどうもありがとうございました。以上、食育の時間、服部幸男でした。
おしい。